ラジオセラピー、幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮民です。ラジオセラピー、幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学、チョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。前回に続いて、今日も日本の選択理論の第一人者、日本選択理論心理学会会長の柿谷正樹先生にお話を伺います。柿谷先生、こんにちは。
こんにちは。
選択理論は世界でも広がりを見せています。
はい。
どんな国でどんな風に広がっているのか教えていただけますか？
英語圏はだいたい、まあ、アメリカからカナダ、オーストラリア、アイルランド、イギリスと、英語を話す国は案外広がりやすいですよね。
そうですよね、
翻訳する必要ないから
。はい。
それで最近興味深いと私が思っている国は、はい、イランとかね、まあ、南アフリカ、それからイスラエル、コロンビア、こういう国なんかも広がってきてるんですよ。どうして文化を超えて広がっていくかというと、脳の働きをベースにした理論なんですね、
はい、
この我々の頭脳がどう機能するかという、はい、ですから文化の違いを超えて、言語を超えて広まっていってる。
選択理論では遺伝子にも基本的欲求のどれが強いかっていうのは組み込まれているんだというふうに言われてますよね。
はい。まあ、これは推測ですけどね、グラスター先生が推測をしてるんですが、性格の違いっていうのは基本的欲求、まあ、愛、所属、力、自由、楽しみ、それで生存ですよね。この5つの強い弱いによって性格の違いが出てきているのではないかという理論を展開しています。
人が大好きでいつも人と一緒にいたいという人は愛、所属の欲求が強いとか、
はいはいはい、
負けず嫌いで、はい、何でもこう資格も取りたかったりするような方は、達成感を求めている方は力の欲求が強いとか、
はいはい、
単独行動が好きな方は自由の欲求が強いとか、
そうです、そうです、はいはい、
でお笑い大好き、いつもみんなを楽しませたいという方は楽しみの欲求とかいうようなことですよね、
はいはいはい、で楽しみの欲求は、うん、新しいことに興味を持つというのもそうですね。新しいものを見ること、聞くこと、触れること。
ちなみに柿谷先生はどの欲求がお強いんですか？
私はですね、楽しみの欲求と自由の欲求は強い方ですね。
私、住江先生に言われたことで非常に印象深かったのが、
はい、
学ぶということは楽しみの欲求を満たしているんですよ、っていうふうにおっしゃって、
学ぶことが楽しいという子育てができたらもう成功でしょうね。
なるほど。私などは浅はかなので、ゲームばかりしている子供を見るとつい、いつまでゲームしてるの、宿題しなさいって言いたくなるんですが、
子供にも自由の欲求があるっていうことを知ってる親は、この何かをすぐに禁止したり、今やめなさい、今やめないと取り上げますよとかね、そういうアプローチはおそらくしないでしょうね。やめるのは本人は自分で決めてやめたいわけですから、そのゲームでもね、ゲームを今やめなさいってやってる親御さんを見ると、ああ、この人選択種類をしたら違うアプローチするだろうな、というような感じですね。
例えば、柿谷先生だったら、うん、ゲームをしている息子さんに対してどういうふうにアプローチされるんですか？
まあ、例えば、もう寝る時間であるとするならば、今何時だよ、何時に寝るのっていうのは情報提供すれば、おそらく自分で決めるでしょうね。
そうですよね。うん、そうやってこう、自分が気づいて自分で決められるような言葉かけ、
はいはい、
どういうふうに具体的に言葉をかけていったらいいのかっていうのは、選択理論の講座にぜひ、
ね、
出ていただくか、
ね、
はい、あるいは選択理論の実践編、
はい、
この番組でもプレゼントしていますけれども、はい、本を見ていただくとヒントがたくさんあるんじゃないかなと思いますね、はいはいはい、選択理論が今後どういうふうに広がっていけばいいのか、最後に柿谷先生、教えてください。
理論は優しいけども、実践は日頃の取り組みにかかっているので、そして、まあ、家庭が変われば社会の最小単位ですよね、
はい、
社会ずいぶん変わっていくと思いますが、はい、学校教育とか職場で選択理論が実践されていくと、 日本の社会ずいぶん変わっていくんじゃないかなと思いますね。
それはどういう方向に？
学校教育では教師の強制っていうのがおそらく少なくなって、生徒の自主性を重んじるような、だから結果的にはあの学校に行くのが楽しくなり、勉強するのが楽しくなりっていうような方向に行くんじゃないかと思う、うん、そして、まあ、使ってはいけない7つの致命的習慣、批判する、責める、文句を言う、神々を脅す、罰する、褒美でする、こうしたことを教師が使わない対応していくと、生徒同士もそのような対応ができるようになる、いい見本を示すということで、で教師が変われば生徒は変わるし、親が変われば子供も変わるしっていうので、随分大きな変化が起こってくると思いますよ。
じゃあその変化をもたらすために身につけたい習慣を、先生改めて最後に先生の口から言っていただきたいんですけれども、
7つの身につけたい習慣ですね、はい、これね、覚えやすくするのにはね、内は尊く耳は紳士っていうふうに覚えておくと、はい、うは受け入れる、ちは違いを交渉する、はは励ます、尊くは尊敬するですね、耳は耳を傾ける、で心は信頼する、支援する、これで7つだと思います。もちろん7つしかないってことではないので、こういう関係を良くする習慣を私たちが身につけていけば、どんな人間関係も良くなっていくだろうと思います。
またぜひ柿谷先生には愛媛に来ていただいて、はい、この番組にもご出演いただく機会があることを楽しみにしております、はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今月のゲストは日本選択理論心理学会会長の柿谷正樹先生でした。